My wife and I had the great joy.
妻と私は5人の子供たちを花の都パリ近郊で育てるという素晴らしい経験をしました。そこに住んでいた間、私たちは子供たちにこの世界の驚くべきものを発見する機会をたくさん与えたいと思いました。毎年夏にはヨーロッパ各地の最も価値ある記念碑や史跡や素晴らしい自然を見物しようと家族で長い旅行をしました。パリ近郊で22年間生活した後、ついに引っ越すことになりました。子供たちが私のところに来て、こういった日のことはまだ覚えています。お父さん、本当に恥ずかしいよ。僕たちずっとここに住んでいるのに一度も行ったことがないんだよ、エッフェル塔に。世の中には素晴らしいものがたくさんあります。しかしそれらが常に目の前にあると、ありふれたものになってしまうことがあります。見えているのに実際は見ておらず、聞こえているのに本当は聞いていないのです。地上で共同の技を行われているときに、イエスは弟子たちにこう語られました。あなた方が見ていることを見る目は幸いである。あなた方に言っておく、多くの預言者や王たちもあなた方の見ていることを見ようとしたが見ることができず、あなた方の聞いていることを聞こうとしたが聞けなかったのである。救い主の時代に生きていたらどうだったろうかと私はよく考えます。自分が主の足元に座っている姿を想像できますか？主に抱きしめられたとしたら、主が人々に仕えておられるのを見たらどうでしょうか？それでも主を見た多くの人は、まさしく神の御子が彼らの中におられることが見えていませんでした。私たちも特別な時代に生きる特権を受けています。古代の預言者は回復の技を驚くべき技、誠に驚くべき技と不思議と考えていました。これまでの神権時代の中で、これほど多くの宣教師が召され、これほど多くの国が福音の伝道を許可し、これほど多くの神殿が世界中に建てられたことはありません。末日生徒である私たちにとって素晴らしい出来事は個人の生活の中でも起きています。これには個人の戒心や祈りに対する答え、そして毎日神が注いでくださる憐れみ深い祝福も含まれます。福音の素晴らしさに驚くことは信仰の印です。それは自分の生活や周りの物事の中に主の御手を認めることです。私たちの驚きは霊的な強さも生みます。その驚きは信仰にしっかりつかまり続け、救いの技に携わる力を与えてくれます。しかし注意しましょう。驚く能力は儚いものです。時が経つと戒めを表面的に守るようになったり、無関心になったり、飽きたりして、福音の最も驚くべき印や奇跡に対してさえ心が鈍ってくるかもしれません。モルモン書にはメシアがアメリカ大陸を訪れる前に今とよく似た時代があったことが記されています。突然主の降誕の印が天に現れました。人々は驚きのあまり謙遜になり、ほとんどの人が改心しました。しかしわずか4年後に民は前に聞いたあの数々の印と不思議を忘れ始め、また印すなわち天からの不思議に次第に驚かなくなってきた。彼らはかつて見聞きした全てのことを信じなくなった。兄弟姉妹、福音は今でもあなたにとって素晴らしいものですか？今でも見聞き感じ驚くことができますか？それともあなたの霊のセンサーは待機モードになったりしていませんか？あなたの状態がどのようなものであっても、次の3つのことを行うようにお勧めします。第1に、福音の真理を発見または再発見することに決して飽きないでください。作家のマルセル・プルーストはこう述べています。真の発見の旅とは、新しい景色を探すことではない、新しい目で見ることなのだ。あなたは聖句を読んでいるときに、主から個人的に話しかけられているようだと初めて感じた時のことを覚えていますか？聖霊の甘美な影響を初めて感じた時のことを思い出せますか？それはあなたが聖霊を認識する前のことだったかもしれませんが、 それらは神聖で特別な瞬間ではありませんでしたか？私たちは毎日飢え渇きながら霊的な知識を求めるべきです。この個人的な習慣は学習と瞑想と祈りの上に築かれます。時に私たちは次のように考えるように誘惑されます。今日は聖典を研究する必要はない。だって前に全部読んだのだから。あるいは今日は教会に行く必要はない。だって新しいことは何もないのだから。しかし福音は決して枯れることのない知識の泉です。毎週の日曜日に全ての集会に全ての聖句に新たに学び感じることのできる何かがあります。信仰を持って探せ、そうすれば見出すであろうという約束にすがりましょう。第2に、福音の分かりやすくて簡潔な真理の上に信仰を築いてください。私たちの驚きの基礎をなすべきものは、私たちの信仰の中心的な原則、制約と儀式の純粋さ、そして最も簡素な礼拝行為の中にあるべきです。ある姉妹宣教師がアフリカの地方部大会で出会った3人の男性の話をしてくれました。彼らは教会がまだ組織されていない辺境の村から来ていました。そこには15人の忠実な会員と20人ほどの求道者がいました。この男性たちは大会に出席するため、仲間から預かった10分の1を携えて、雨季のためぬかるんでいた480キロメートル以上に及ぶ道のりを2週間以上かけて歩いてきました。彼らは丸1週間滞在して、次の日曜日に生産を受ける特権に預かろうと計画していました。そして帰る際にはモルモン書がいっぱい詰まった箱を頭に乗せていき、村の人々に配りたいと考えていました。その姉妹宣教師はこの兄弟たちが見せた驚きの感性や、彼女が当たり前のように受けていたものを手に入れるためにその兄弟たちが払った心からの犠牲を見て深い感銘を受けたと明かししてくれました。彼女はいぶかりました。もしある日曜の朝、アリゾナの家で目覚めた時に車が故障していたら、私はわずか数百メートル先の教会まで歩いて行くだろうか。それとも遠すぎるからとか、雨が降っているからとかいう理由で家に留まっているだろうか。これは私たちすべてが考慮すべき良い問いかけです。最後に、聖霊を伴侶にすることを求め、大切にしてください。福音の素晴らしさのほとんどは五感では感知できません。これらは目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、神がご自分を愛する者たちのために備えられたことなのです。御霊と共にあると、私たちの霊的な感覚が研ぎ澄まされ、記憶力が高められるので、目にした奇跡や印を忘れません。だからこそ、ニーファイ人の弟子たちはイエスが自分たちのもとを去られるときに、自分たちが最も望んでいるもの、すなわち聖霊が授けられるようにと祈ったのです。彼らは自分の目で救い主を見、自分の手で救い主の傷跡に触れましたが、彼らの証は神の御霊の力によって常に更新されなければ弱くなってしまうことを知っていました。兄弟姉妹、この尊い驚くべき賜物、すなわち聖霊を伴侶にできるという賜物を失う危険を犯すことは決してしないでください。熱心に祈り、義にかなった生活をすることにより聖霊を求めてください。私たちが携わっている技が不思議な驚くべき技であることを証しします。イエス・キリストに従うとき、神は印と不思議とさまざまな力ある技とにより、また御旨に従い聖霊を各自に賜うことによって証しされます。この特別な日に、福音の不思議と驚くべき技にはすべて神の最も偉大な賜物がその根底にあることを証しします。すなわち救い主の食材です。食材は目的において一つであられる御父と御子が私たち一人一人に授けてくださった完全な愛の賜物です。皆さんと共に、私は主イエスの愛に、そして奇しき御業にただ驚いています。驚くべき福音の素晴らしさを見る目、聞く耳、感じ取る心がいつも私たちにありますように。 イエス・キリストの御名により。アーメン。